FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。さて今日は静岡県シルバー人材センター連合会常務理事の増田久幸さんにお越しいただきました。増田さん、おはようございます。
おはようございます。
シルバーと言ってもこの頃は元気で、本当にいろんな活躍をしていらっしゃる方たちがいらっしゃって、この10連休も思いっきり楽しんだ方もね、今も楽しんでらっしゃる方もいるんじゃないかというふうに思うんですけども、そのシルバー人材センターって言った場合のシルバーっていうのは年齢決まってるんですか？
はい、シルバー人材センターで会員になって働いていただく方は60歳以上ということになってます。
満60歳。
はい、60歳以上であれば基本的に、シルバー人材センターの趣旨っていうのがあるんですが、はい、例えば自主自立、あるいはそのみんなと一緒に働くっていう意味で共同共助というような精神があります。でやっぱり働いてもらう以上、発注者とこううまく人間関係を作りながら働いてもらうとか、あるいは今申し上げた自主自立という自分たちで作っていくんだっていう気持ちでシルバー人材センターの運営にも関わってもらう、そういうことができる、そういうことに賛同していただければ60歳以上で、80歳になっても90歳になってもいつまでも会員として働いてもらうことはできます。
はあ、はい、今いくつかちょっとキーワードも出てきたんですが、まずじゃあ会員になることから始まるんですね。
はい、そういうシルバー人材センターで働きたいっていうふうに思った方は、各市町にシルバー人材センターがありますので、そこで説明会、入会説明会っていうようなものが随時開催されています。でそこへ行ってそのシルバー人材センターのでどんな仕事があるか、聞いていただいて、で自分もそのシルバーの趣旨に合う働き方で働いてみたいっていうことでしたら、会員になるってことを申し込んでいただければいいと思います。
ということはそこに登録して、で、シルバー人材センターからお仕事が来て働きに行けば、当然ながらその代価もいただけるってことになるわけですね。
は
い、
そうですね。で今シルバー人材センターの働き方っていうのは、以前庭仕事、剪定だとか
草刈りとか、多かったですよね。
なんかシルバー人材センターっていうとそういうイメージが強いんですが、最近はその労働者の派遣事業も行ってまして、例えばスーパーマーケットでこう働いてもらうとか、あるいはその工場だとか介護施設、こんなところでも派遣労働者として働くという、そんなやり方もあります。
あ、そうなんですか。
はい、
でもできること、私はこれしかないわなんていうこともありそうなんですけど。
そうですね、もともと持っている技術を使うっていう、使っていただくのが一番いいんですが、はい、各シルバー人材センターではその新しい分野にも取り組んでいただくっていうことで技能講習会なども開催しています。
はあ、じゃあこれは職業の技術をそこで学ぶこともできる。
はい、そうです。新しい分野としてはその高齢者が多くなってきますと、家の家事を手伝ってもらいたいとか、そんなことがありますと、例えばその家の掃除の仕方だとか、そんなことも学ぶ機会もありますし、子育ての分野も最近子育て世代を応援するっていう意味で、そういうその子育ての技能を身につけていただいて、例えば放課後児童クラブのお手伝いをしてもらうとか、今までやったことがなくってもできるような講習会も用意しておりますので、そういうのを身につけていただくと、新しいまた分野、新しいこう人生が開けていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
なんか伺ってたら随分楽しそうに聞こえてきました。
そうですよね。これはね、 かつて自分が持ってた技術をまた高齢になっても使うってことも楽しみですし、まだ高齢者60歳とか65歳って言っても若いですから、新しい分野のことを身につけて次の分野にステップアップしてもらうっていうのも、これも楽しい人生の生き方じゃないかなっていうふうには思いますね。
今本当にまだ皆さんいくつになっても元気ですし、ちなみにこのシルバー人材センターっていうのはいつ頃誕生してるんですか？
はい、シルバー人材センター自体はもう30年以上前に、できておりまして、でこれはこういう先ほど申し上げた自主自立とか共同共助の精神のもとで、その働いてもらうっていうのは世界に類を見ないこう働き方だというふうに考えてます。でよく臨短計っていうんですが、臨時的短期的それから敬意な仕事をで、これは週20時間とか月10日程度の働き方って言ってるんですが、でこういう働き方をしますと働いて少しお小遣いももらえるよ、で余暇の時間もかなりありますので、それで自分の趣味に生きてもらうとか、あるいは町内会の仕事をやったりとか、いろんな生き方、新しい人生を楽しむっていう意味ではとてもいい働き方だというふうに思ってます。それがもう30年以上続いているものです。
豊かな人生っていう感じがしますよね、聞いてると、
はい、残念ながらもう一生懸命働かざるを得ないっていう人もいようかなとは思うんですが、それはその若い時に頑張っていただいて、若干高齢になったら趣味に生きたり地域づくりに携わったり、それでこう少し小遣いが稼げる働き方、社会とつながっていく、こういうのも楽しい生き方だろうなっていうふうに思ってます。
人間のこう持ってる欲求をいろいろ満たしてくれそうな気はしますよね。まあ、30年前はそれでも60歳って多分その頃決まってたんですかね。
そうですね、30年前も、60歳以上っていうふうになってましたし、でおそらく30年前ですと定年が、会社の定年が、まあ、55歳から60歳とかそういう年代だったかなと思います。で今はもう65歳定年制、あるいは雇用延長っていう時代になってきましたので、はい、なかなか60歳からすぐにシルバーにってことはないかと思いますが、65歳70歳になってもまだまだ元気ですから、入っていただく年齢はちょっと遅くなるかもしれないですけど、新しい人生をこう歩んでもらうにはいい組織だろうっていうふうに考えてます。
じゃあそこの60歳っていう年齢の引き上げは考えてらっしゃらない？
ええ、これはもう全国一律っていうか、基本60歳は変わりません、でというとは逆に60歳からもうシルバーのような働き方を選択されてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。
いろいろ選べるようになってきてはいますよ ね。
そうですね。で今その政府の方では1億総活躍社会とか生涯現役とかって言います、ね、はい、そういう働き方もまあいいとは思うんですけど、60歳になったら少し自分のゆとりの時間を持ってみようと思えば、シルバー人材センターの働き方はそういう人にとってはとってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですね、なんか自分らしく生きるっていうことをもう一回考えてみたりとかっていうチャンスにもなりそうですね。
そうですよね、なんか自分の人生なんだから働かされるっていうより働かざるを得ないから得ないっていうものから自分の意思で、まあ、このぐらいの働き方、このぐらいのその余暇の使い方っていうのを組み立てられたら楽しいだろうなと思いますよね。
今盛んにワークライフバランスということも言われますけれど、まさしくそれができる年代でもあるということなんですかね。
でワークライフバランスってその若い人たちにワークライフバランスって言っても
なかなか、
なかなかそれはできないですよね、はい、でそういう意味ではそれがこう若い時から言われてたけど、やっと60代、65歳になったら本当のワークライフバランスが、で自分でそのこんなところに力を入れてみよう、でもちょっと働くことによって社会と関わっていこうなんて思うと ちょっと楽しい人生がまた送れるんじゃないかなと思います
ね。そうですね、またそうやって生き生きと活躍していらっしゃるシルバーの方たちを見れば、うん、若い世代もああいいなって大先輩たちすごいなって思いますもんね、うん、
あのシルバーで働いている人はもともとは若いというか元気な人が多いんですが、うん、あの働くことによってあの規則正しく何曜日と何曜日はこう朝早くから出てくよっていうとおそらくその人の健康も維持できるし、うん、人とこう話をしながら仕事をしたりしてるとますます生き生きと元気なこう生き方ができるんじゃないかなと思いますね。
いい刺激になりそうですね、
はいはい、
周りの方たちとね、まあ触れ合うことでまた自分も綺麗にしていたりとか、ちゃんとしようとか新しい話を身につけたり、ね、そういうこともできそうですもんね、
はいはい、おそらくあの市町ごとにあるシルバー人材センターの職員の人たちも、働いている会員のシルバー人材センターの会員の人からエネルギーをもらって、うん、その職員も若返ったり元気になってるんじゃないかなと思いますね。
というところで、それではそんな増田さんご自身のワークライフバランスはどんななのかこの後伺わせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県シルバー人材センター連合会常務理事の増田久幸さんにお話を伺っています。増田さん、本当に皆さんシルバーの方たちがこのシルバー人材センターがあることによって生き生きと豊かな生活をしていらっしゃるというお話を先ほど伺わせていただいたんですが、はい、では常務理事の増田さん、
はい、
ご自身の生活今どんな風でいらっしゃいますか。
はい、私の家族は、妻と娘3人の生活をかなり長く続けてましたが、あの娘長女次女が結婚して、うん、割合近くに住んでいまして、はい、でその孫も、小学校3年生あごめんなさい小学校4年生、うん、幼稚園の年長年少でしかも娘と違って全員が男でその娘たちの、 その子育て支援を私どもが孫育ての応援をしているっていうのが生活のかなり大きなウエイトを占めてきたかなっていうふうに考えてます
おじいちゃんおばあちゃんお願いしますが大きいわけですね、
はい、
うん、
あの仕事を早く帰って、早く切り上げて、今日は4時に帰ってくるよっていうと孫は今日10時が帰ってきたらすぐ公園に行くよっていう準備をしていてくれるっていうのは、うん、こちらもちょっと負担ではあるんだけどとても楽しみに家に帰るっていうことができました。
じゃあ、ご自身が親でいらっしゃる時代にはまあお嬢さんですから、その女の子の子育てということだったんですけど、うん、今男の子新しい経験をしてらっしゃるわけですね。
はい、はい、そうなんです。私びっくりしたのは、うん、女の子って娘3人は割合その羽目を外したり、うん、その乱暴な遊びっていうのはほとんどなかった記憶があるんですが、うん、今の孫3人の男の子たちを見てると、うん、もう危なっかしくてヒヤヒヤヒヤヒヤすることが連続で、しかも体を動かさないと孫と遊べないっていうのが、うんうん、ああ男の子だなっていうのをよく感じてます
小さい時本当に違いますよね、
昨日もあの実は早く帰って孫とあの東静岡のところに気球公園ってあるんですが、
はい、
あそこへ連れてくのに、うん、幼稚園の年長と、年少の子を2人自転車に乗せて、
はい、
乗せてというか彼らも、まあ、自転車に乗れるようになったもんですから、うん、その2人を追いかけながら私走っていったら本当に体力を使いました
まあ今日はねちょうど子供の日でもありますので、端午の節句でもありますので、また彼らにとっても嬉しい日とかっていうふうに思いますけれど、
は
いはい、じゃああれですね、もうグズグズしてられないですね、
はい、あのそういう意味では実はあの私ジョギングで体をそれなりに、まあ、維持していくっていうのを務めてるんですが、はい、4月14日の、焼津マラソンの参加しまして、
おうおう、出たんですか。
体力維持ですので、まあ、10キロをゆっくり走ったぐらいなんですけど、でその翌々日にまた子どもたちの相手をして、 マラソンをやって体を鍛えていて、あ、よかったなっていう感じた日でもありました。
もうとにかくね、一緒に遊んでくれる、でやんちゃをさせてくれるっていう人が欲しくてたまらない年齢でもありますよね。
あ、そうなんです。そういえば焼津マラソンの実行委員会にも、まあ、あれは基本的にボランティアの人が多いんじゃないかと思うんですが、シルバー人材センターの人間もあそこのその焼津マラソンの運営に関わってまして、こんなこともシルバー人材センターでは仕事をやってました。
なるほど、随分多岐にわたってるんですね。じゃあ増田さんの今の人生の状況でいきますと、お孫さんともお付き合いがあって、でお嬢さんたちともお付き合いがあって、で社会的なお仕事もこなしてらして、とても充実してらっしゃるということでしょうか。
そうですね、私も年齢66歳になりまして、そのがむしゃらに働いていた時代も時々思い出しますが、それよりは今ぐらいの少しゆとりを持ちながら、孫を面倒見て子どもたちの子育てを応援できる、この働き方っていうのは、まあ、今の年齢にとってはちょうどいいかなっていうふうに思ってます。
そしてご自身のお楽しみもあるようで、今年は何かすごいチケットを手に入れたんですって。
はい、ワールドカップラグビーが今年、日本で開催され、そのうち4試合はエコパスタジアムで行われますので、こんな身近な場所で、ラグビーのワールドカップが見れるなんて、その思ってもいなかったのが現実に今年はもう9月に来ると、大変楽しみにしてます。
何試合のチケットを手に入れられてるんでしょうか。
はい、4試合のチケットを奮発して頑張って、購入しました。
全部ですか。
はい、そうなんです。エコパせっかく静岡でやってくれるんだったら、やっぱりその大勢県民みんなで応援したいなっていう思いで奮発して頑張って買いました。
これは楽しみですね。もともとラグビーを好きだったんですか。
はい、幸せなことに、高校大学それから社会人になってもラグビーを続けられましたし、
選手としてやってらしたんですか。
はい、
今拝見するには、お体はねとてもしっかりしていらっしゃるんですけど、割とそれでも細身でいらっしゃるので、すぐには分かりませんでした。
ラグビーのいいところっていうのは、15人でプレーする、でしかもそれが各ポジションごとによって求められる技術とか能力が違っていて、ラグビー見た方は気がつかれるかと思うんですが、こう大男ばっかじゃなくって、
そうです、
ね、体の小さい、どちらかというと俊敏な動きをする人、あるいはその力の強い人、あるいは走ることが得意な人、キックが得意な人、いろんなこうポジショニングがあって、こう社会のなんか社会のいろんな活動をするにこうそれぞれ役割分担があるような、でまさにラグビーも15人がそれぞれの役割を持ってできる、そういう意味では必ずしも強いとか大きいとかばっかりじゃなくって、それぞれのポジションに合った能力を磨けば誰でもできるっていう、そういうスポーツだと思ってます。
そのチームの中の役割をしっかりとそれぞれが務めるっていうことなんですね。ラグビーと言いますと、もう敵も味方もなく応援する方もみんな一緒に、スタジアムにそのまま座って応援してますけれど、魅力はどんなところですか。
そうですね、私はノーサイドの精神だとか、オールフォーワン、ワンフォーオールとか、いわゆる15人は1人のために、1人は15人のためにっていうような精神、あるいは試合が終わればもう敵も味方がないんだっていう、そういうその精神も素晴らしいと思うんですが、私がこう高校時代からずっとラグビー続けられたのは、ラグビーをやることによって自分の弱さもよく分かった。ちょっと運動神経がいいとかちょっと力があるとかっていうだけでは、ラグビーもいろんなこう能力の高い人とみんなでこう試合をやると、自分がまだまだ未熟だってことを感じさせてくれる、でそれがこうラグビーを続けられた、まだまだ自分は未熟なとこがあって、やっぱりこれが 満足するとこまでやるにはもう何年も何年もやっぱりやらなきゃっていうので、ラグビーを通じてその自分の未熟さを知ったり、もっと頑張ろうっていう気持ちにさせてくれたり、そういうのが私そのラグビーを続けられた、あるいは大勢の友達ができたっていうことかなっていうふうに感じてます。
はあ、なんか聞いてると、ラグビー道というね。
ああ、
そんな感じですね。
いいですね。嬉しいですね。
なるほど、まあ、紳士のスポーツというふうにも言われてますし、はい、なかなかそのフェアプレイ精神は強力のようですね。
ラグビーってご存知かと思うんですが、その大変密集していて、うん、どこにボールがあるかわからないようなところがあります。で、こういう場面ってレフリーが見にくい部分ってたくさんあります。
はい、
で、そうするとその手を使ってはいけないとか、あるいは相手を殴ったりしてはいけないっていうのは当然なんですが、うん、その目にレフリーの目に届かないところ、うん、その観客もその見てなければいいやっていう、そういうことはラグビーでは許されないと。レフリーが見えなくてもやはり自分はフェアプレーをやるんだっていうのが、基本的にラグビーをやる人間にとってはそういう心があるっていうふうに私も信じてますので、そういうふうにみんなプレーをしてると思います。
ちょっとそれじゃあみんな一回ラグビーやった方がいいですね。
そうですね。フェアプレーの精神もそうですし、自分の弱さと戦うみたいなところもラグビーには結構あるので、いい学校の講義でもやって、講義としてやってもらったりすればすごいいいんじゃないかなというふうに思います。
少なくとも今年は皆さん、それじゃあラグビーワールドカップに触れた方が良さそうですね。
はい、そうですね。ぜひラグビーのワールドカップで言いますと、その大変試合と試合の期間が長い、毎日はラグビーのプレーはできませんので、1試合やると次はやっぱり1週間ぐらい空けると、うん、でそれに対して応援に来る人たちも割合長期間滞在することが多いと思います。そういう意味では静岡県内の人もラグビーに触れたり、あるいは応援に来る海外の人たちと触れ合う機会もできるんじゃないかなと思いますので、そんなことも楽しんでいってくれたら嬉しいなと思ってます。
そういう場合にはシルバー人材センターの方はお仕事なさるんでしょうか。その辺について、それではこの後伺ってみます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県シルバー人材センター連合会常務理事の増田久幸さんにお話を伺っています。さあ、増田さん、もしもそれではこのラグビーワールドカップ、ここでシルバー人材センターの皆さんに来ていただけないですかっていうふうにお仕事をお願いするんだったら、どうすればいいんですか。
シルバー人材センターで、ワールドカップの関係を仕事っていうのは現在まだありませんが、うん、おそらくボランティアとして参加するっていう人は多いと思います。で、シルバー人材センターでの働き方は、まあ、働くことと余暇はボランティアをやったりとか、はい、地域活動をやる、そういうことにしておりますので、そういう意味ではワールドカップで、ボランティアとして参加するっていう人も結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、さらにその実際に行われる時にはボランティアばかりじゃなくって、例えば周辺の道路をきれいにするとか、はい、そういう仕事もそのシルバー人材センターにその仕事として発注してくれればありがたいなというふうにも思ってます。
発注という話がありました。私たちがお仕事をお願いする時っていうのはどんなふうにすればよろしいですか。
はい、各市町に、シルバー人材センターが一つずつあります。で、そこに行きますと会員の人たちがどんな能力を持っているのか、あるいはこんな仕事をやりたい会員がいますよっていう、そういう情報を得ることができますので、例えば、会社でこういう部分の仕事をシルバーさんに、シルバーにお願いしたいっていうことがあれば、気楽に各市町のシルバー人材センターにかけ電話連絡していただければ、いい、仕事のマッチング、
うん、
仕事と会員とのマッチングができるんじゃないかなと思ってます。
その時には 例えばその派遣費用というようなこともいろいろと相談ができる。
はい、そうですね。シルバーの方々ですので、特別高いお金を取るってことはありませんので、そうですね、最低賃金とかそこら辺はこう派遣で行く場合にはきちんと守らなければいけないですが、それ以上の高い特別高いっていうのはおそらくないと思います、うんうん、ですからお手頃な金額で、うん、シルバーの人たちは丁寧な仕事をやりますので、うん、お手頃価格で良い仕事っていうのが発注者の皆さんにもご紹介できるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。もう独特のその特徴のあるお仕事の運び方をしてくださるってことですね。
はい、
うん、でこの辺は例えばシルバー人材センターのウェブサイトを拝見すれば分かりますか？
はい、具体的に今どんな仕事があるかっていうのはウェブサイトにはまだ載せきれてはいないと思うんですが、うん、今全国的にもその取り組もうと考えているのは、例えば会員の中でどんな資格とか、うん、どんな技術を持っているよっていうのが、うんうん、ウェブサイトで紹介できるようになればもっとその仕事を頼みやすくなるんじゃないかなと思ってますので、そっちの方向も検討してしつつあるところです。
あ、じゃあこれからますます整っていくかもしれませんね。
そうですね、
じゃあ逆に登録をしたいという方はどんな準備をすればよろしいでしょうか？
はい、各市町にあるシルバー人材センターで毎月1回は説明会をやってますし、うん、かなり随時にも開催してますし、あるいは出張出向いていって公民館で説明会をやったりとか、いろんな入会のためのチャンネルは用意してますので、うん、一度シルバー人材センターの方に連絡をしていただければシルバー人材センターのその趣旨とか、うん、そんなこともあるいは働き方も説明できますので、ぜひ気楽にお声かけしていただきたいと思います。
なんかね、うちにいてつまんなそうだなとか何もやることないみたいだなっていうような時が見られる方いらっしゃいますからね、そんな方は一歩勇気を持ってちょっと踏み出してみるってことがあるといいですよね。
そうですね、でそのなかなか一人では行きにくい人は近くにいる友人だとか家族と一緒にこうシルバーの方に声かけしてくれると入りやすいと思いますよね。
という明るいなんか、みんなが一緒に生きていく、いい時代の、元になってくれそうな気がしてきました、まあ、これからもぜひね大勢の方が頼りにしていると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそぜひよろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県シルバー人材センター連合会常務理事の増田久幸さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。